皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ。本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます、社会的健康戦略研究所で理事をしております、渡辺武智です。よろしくお願いします。今回もオンライン収録を続けています。聞きづらいところあるかもしれませんが、ご容赦ください。本日は、事業者ユニットで研究員をしている、オムロンヘルスケア株式会社の中村俊也さんにお越しいただきました。中村さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。じゃあ中村さん、早速ですが、オムロンヘルスケアさんの紹介と自己紹介お願いできますか？
はい。オムロンヘルスケアの中村と申します。よろしくお願いいたします。当社は体温計、はじめ血圧計、健康機器、まあ、いわゆる一般の方々に販売している製造メーカーでございます。オムロン、まあ、株式会社の、まあ、100% 関係会社ということで独立いたしました。で、以降ですね、まだ20年には満たないんですけども、グローバルで、最近はアジアが特に、伸びておりますけども、はい、事業を展開している会社でございます。で、私のことですけども、私は、まあ、入社来、実はですね、開発や企画に関わった経験がございませんで、営業をずっとやっております。15年まで、国内で、はい、営業をずっとやっておりまして、16年から、ちょうど4年間、ヨーロッパと、はい、中国の方に。これも営業だったんですけども、出向きまして。で、帰国して、いわゆるこういうサービス事業の開発を、本社の方で担当しております。
はい、ありがとうございます。中村さんはもう、じゃあずっと、オムロンヘルスケアさんにいらっしゃる感じですか？
はい。オムロンヘルスケアができた時から、オムロンヘルスケアにおります。はい、
お、
今はちょっと珍しい、まあ、ですかね。はい。
お、
社員の方も増えてまして、ちょっと大げさなことを申し上げますけど、8割、9割も会社、まあ、キャリア入社された方ですかね。だから、知らない方ばっかりなんですよ、会社。はい。
先ほど中村さん、海外に一時期、出らしたってことだったんですけども、
はい、
戻ってきたら結構知らない人がいっぱいいたみたいな、そんな感じですか？
4年間でそうですね。売上は、まあ、50% か 60% ぐらい伸びてますから、
うん、
で、まあ、そもそもサービス事業の開発っていうのはやっておりませんでしたので、私、はい、海外出た時、ちょっと事業機会っていうのを、まあ、もっと作ろうと。で、会社が取り組み出して、まあ、戻されたというですね、うん。はい。
はい、ありがとうございます。オムロンヘルスケアさんは、この法人市場においてのサービス提供って、まあ、長いじゃないですか。すごく力を入れてた時期もあれば、一時期は、まあ、撤退されて、もう一回やり直してとか、まあ、いろいろな歴史も終わりかと思うんですけども、うん、そういった部分は中村さんは結構こういった法人向けって、国内とかは、うん、結構関わってらしたんですかね。うん、
はい。海外行く前の5年間、一応営業部長をさせていただきましたんで、直接、まあ、開発や企画に関わってはいないんですけども、まあ、販売の方には関わっておりました。ご質問いただいてますのは、もっと前の話っていうこのまま入ってるかと思うんですけども、はい。まあ、そうですね。いわゆる医療健康機器メーカーにおける、本当に、ね、様々なタイプの失敗を経験した、いわゆるロールモデルと申し上げてもよろしいかと思いますけども、はい。いろいろ社としては、成功事例より失敗事例の方がたくさんあるというタイプの会社ですね。
はい、ありがとうございます。まあでも、そういう失敗もたくさんしてるからこそ、ね、今のものすごい規模での売上にもつながっているのかなと思うんで、
はい。
もう他のね、会社さんにもね、ぜひチャレンジしてほしいところですよね。
はい。失敗しないようなっていうお話はさせていただけると思います。はい。どうするべきかっていう。はい。反面教師として。はい。
はい。ありがとうございます。はい、先陣を切ってね、切り開いていった、もう、そんな代表企業ですからね。
はい。もう、怖いもの知らずで、はい。申し訳ありません。はい。
はい。ありがとうございます。じゃあちょっと今の法人向けとか健康系向けっていうところでお伺いしたいんですけども、現在はそういったサービスっていうのはどんな構成になってるんでしょうか？
まあ、循環器疾患を予防するということを 取り組んでる会社ですので、社としてはゼロイベントと申し上げてますけども、心臓疾患で、はい、倒れられる方っていうか、亡くなる方っていうのを、まあ、ゼロにしたいと、ミッションを掲げておりまして、で、まあ、それ、まあ、もちろん、機器の販売も、まあ、それにつながるものではあるんですけども、まあ、我々として、そうですね、グローバルでは、血圧計、これまで3億台ほど販売させていただいてます。はい。まあ、1億台売るのには36年かかりました。2億台までは7年で。は
い、
で、3億台までは5年でと。で、まあ、昨年はコロナの中で、あれ基礎疾患をお持ちの方っていうのは重症化しやすいということが、まあ、言われましたので、まあ、かなり多くの方に、まあ、お買い上げいただきまして、グローバル。とは言いつつも、そんなにたくさん商品を、まあ、サービス家庭向けとしてですね、買っていただいてるのに、全然高血圧っていうのは、いわゆる課題って、高血圧課題っていうのは、なくなってないじゃないかよと。まあ、買っていただいてるのに、ご自宅にあるのに、測っていただいてないじゃないかよと。いうのが、やっぱり、まあ、事業としての課題でして、まあ、日本におかれても4300万人高血圧患者の方、おられるんですけども、やっぱり、サイレントキラー、つまりイベントを起こして倒れるまでは、まあ、痛みのない、これ、病気ですんで、ですから、未通院の方も、やっぱり6割ぐらいありますし、まあ、通院してもですね、まあ、申し上げたように、痛くも痒くもないもんですから、忙しいから通院やめちゃうとか、で、お薬飲んでもよくわからないとかで、13% ですね。もう本当に500万人ぐらいの方しか、高圧治療っていうのが、まあ、成立していないと。やっぱり社としては、機器を売るだけではなくて、まあ、そういう方々に測定をこう習慣化していただきたいと。日本のことですから、職域、やっぱり会社への帰属意識っていうのは、まあ、高い帰属意識をお持ちですし、健康保険であります。保険者もしっかりしてますので、まあ、職域や、保険者からですね、測定していただくことを、つまり習慣化していただくようなことをサービスとして始めようじゃないかというのが、最近の私どもの考え方であります。
はい、ありがとうございます。いろいろなチャレンジも長年されてきてると思うんですけども、
はい。
今はどんなやり方が、こう、継続に作用するんですか？
なかなかな、測っていただけないっていうことが、やっぱり、これまで、まあ、課題であると申し上げましたけども、まあ、今は、まあ、スマートフォンのアプリなんですけど、オムロンコネクトという、まあ、これはもう、リリースしてから、6年間ですかね。はい、まあ、経ちますが、独立したサービスとして、まあ、私どもが会員さんを、まあ、募って抱えてっていう、サービスをやってた時期までですけども、まあ、今のオムロンコネクトアプリっていうのは、データを、測っていただいたデータっていうのを、まあ、Bluetooth でアップロード吸い上げて、で、まあ、ビューアーとして、お見せして、それ以外にも、そのデータっていうのを、我々のサービスの方にも、はい、利活用しますし、いわゆる、ヘルスケアのプロバイダー様、サービスを提供されておられる方にも、まあ、アプリ内の連携や、まあ、サーバー連携でお渡ししますし、はい。そういうまあ、スマートフォンの、まあ、アプリの力を借りてっていう、測って、測定中断がされてるんだったら、スマートフォンの、こう、機能を使って、アラートを鳴らすとか、はい、今日は測定するタイミングですよ、時間ですよ。まあ、こういうデジタルのガジェット、まあ、今で言う ICT ですかね。はい。まあ、組み合わせたサービスっていうのを、今は、利用して、習慣化っていうのを、定着させたいなと考えております。
はい、ありがとうございます。そのアラートによって、まあ以前と比べてなんかどれくらい変わってきたなとかっていうのは見えてきてるんですか？
はい。まあ最近ではモニタリングとまあ我々申し上げてますけども、まあせっかく買っていただいてても、せっかく病院に診療を受けてても、あれ1ヶ月に1度であるとか、一週間に、測定だと一週間に一回だとか、一日一回だとかっていうわけじゃなくて、まあ病院だと一ヶ月間ですかね、診療から始まる。その間のやっぱり計測値っていうのをモニタリングしていただくっていう。まあそれによって測れば測るほど課題がやっぱり見えてきますので、一ヶ月前とか三ヶ月前に測った値では、なかなかですね、感度の高い、そんな古い、やっぱり鮮度の低い情報では、感度の高い状況っていうのを作り出すことはなかなか難しいですけれども、 昨日今日測った値があったら、もしくはこう、ちゃんとこう、トレースができたら、はい。まあ、グラフになってわかりやすい。行動変容しやすい。やっぱり指導や介入ができるんじゃないかなと。そう考えております。
はい。ありがとうございます。先ほどのお話で、その吸い上げたデータを御社でもサービスで利活用されているということだったんですけども、どんなサービスを提供されているんですか？
まあ、まだローンチしているものは少ないんですけども、まず、特定保険指導ですね。はい。まあ、これ保険者さん向けに特定保険指導サービスを始めております。まあ、血圧関係ないじゃないかっていう、まあ、事業者さんもありますけども、血圧、高脂血と高血糖ということ。まあ、三つの指標が標準高値の、プラス、まあ、ウエスト周り85センチと90センチという方々が対象の、まあ、領域です。はい。まあ、血圧もやっぱり将来、いろいろ様々な慢性疾患につながっていくっていう要因でもありますから、まあ、血圧、その機会に特定保険指導を利用して、まあ、血圧を、まあ、チェックしていく。こういう類のサービス。岩盤層の方々には特定保険指導。無関心層や元気層の方々、社員さんには、コーポレートウェルネスサービスということで、ウォーキングとですね、血圧を朝晩測っていただくっていうことを組み合わせた、まあ、ゲーミング教室で、競い合っていただくっていうサービスになるんですけども、これを10月に、リリースいたしました。
じゃあ、歩数のものは新たにこう、10月にスタートしたっていうことですか？
はい、10月に、はい、スタートいたしました。まあ、社として4年ほど使用テスト、POC は回してたんですけども、はい。
オムロンヘルスケアさんは、まあ、国内でのこういったウォーキングとかっていうのを、こう、広げていった、まあ、第一人者でもある。
ありがとうございます。
うん、はい。もうね、15年、20年前からね、そういう取り組みして、はい、歩くことがまず健康にいいっていうのを、啓発していったっていうところがあるので、まあ、そこでは、もう、他社さんには、やっぱり叶わないノウハウ蓄積とかが、やっぱり終わりになるんじゃないですか。
継続させることができなかったノウハウを持ってます。はい。おっしゃるように、歩数計から始まって、活動量計ですね。東大の栄養研さんと一緒に、まあ、歩くことだけじゃなくて、日常の運動、特に主婦の方の家事、これをですね、東大の栄養研さんと一緒に、カロリーにして、こう、無謀にま、可視化しようということで、メッツと言いますけども、懐かしいですね。はい。ちょっと今も、下火になっちゃいますよ。あと様々なテーマは追いかけてましたね。はい。うん、まあ、つくばウェルネスリサーチさんなんかも一緒にやってましたし。
今回新たに始めるものって何かその辺違いがあるんですか？
大きくはっきり言うと違いはないです。はい、ただ、やはりまあ、我々は一旦、まあ、危機は残しておりましたが、ウォーキングから一旦離れたんですけども、まあ、今の文脈では、まあ、興味関心のない方も、元気な方も、等しく参加していただけるのは、ウォーキングが最適ではないかな。はい、まあ、歩くだけですから。ということもありますし、あと血圧と測定と組み合わせまして、まあ、朝晩血圧測ると5000ポイントと、期間によって9000ポイントと、まあ、それと一歩1ポイントと、まあ、こういう、まあ、組み合わせてるんです。歩いていただくと、まあ、体重や血圧の変化っていうのも、まあ、時間が、まあ、少し時間が必要ですけども、はっきり現れて、まあ、きますし、まあ、血圧はやっぱり運動しながら測定していただくということで、まあ、ご自身にもそういう、定着っていうのもしやすいでしょうし、測定値だけっていうのをお見せするだけじゃなくて、まあ、誰もが取り組めるウォーキングっていうのを組み合わせてやってみたら面白いんじゃないかと、そういう考え方です。
はい、ありがとうございます。単純にウォーキングの歩数とかっていうことじゃなくて、血圧と組み合わせることっていうのが今そういう特徴として捉えておけばよろしいですかね。
はい。やっぱり測っていただければ、検診では問題なかったんだけども、下面高血圧と申しますけども、検診の時には問題はないけど、継続して測れば、やっぱり高かったと。まあ、こういう方っていうのは、当社がだいたい600人ぐらい毎回やって参加してるんですけど、毎年20数名出ますね。もちろん逆もしかりなんですけども、検診では高かったけども、日々測ったらそんなに問題はなかったという。まあ、これ白衣性高血圧ですけど、うん、こういう方もやっぱり10名程度おられますね。 はい、我々としてはリスクをやっぱ明らかにして、それに備えていただいて、食事もそうでしょうし、喫煙もそうでしょうし、はい、まあ、日常生活っていうのを、まあ、行動変容、まあ、つなげていただきたいという思いがあります。
はい、わかりました。ありがとうございます。はい、あと中村さん、今後の中で、はい、もう少しこんなことにもチャレンジしていきたいなとか、個人的にでも思われていることあったら教えてもらえますか？
はい。まあ我々が扱っているような、まあ測定値。まあ一貫して私ども家庭計測っていうことを、まあ、意味を持たせる。価値化するっていうことに、まあ取り組んでまいりましたけども、まあ PHR とも、まあ言われますけど、パーソナルヘルスケアレコードとも言われますけども、まあそれを利活用して、できるように、まあ、この10月から特定健診の情報からスタートしてますけど、マイナポータルアプリに取り込むことができるようになってます。まあ、ここから2年間、様々な法定検査項目、レセプトに記載されている薬剤の情報、それだけじゃなくて、電子カルテに記載されている疾病名、で、どこの医療機関にかかっているのか、どの先生に、まあ、こういった健康医療情報が順次、まあ、ご自分のスマートフォン、いわゆる確認できるようになって、さらに事業者に同士が総合運用、いわゆるポータビリティですね。2年間のうちに、まあ、できるようになるということで、まあ、我々は我々で、一般家庭の方々が測定していただい、いわゆる家庭計測値っていうのを、まあ、そういう、まあ、データの中に、まあ、どういう形で組み合わせていくのかと。はい。で、私どもでしか、測定できないような、例えば、ポータブルの心電計の、AF って言うんですけども、心房細動が、まあ、可能性があるのかないのかって確認できるような、まあ、こういう値、データですね。こういったものと、まあ、どういうちょっと組み合わせをすれば、まあ、より、イベントの予兆っていうのを発見できるのか。ともすればちょっと医療の内容にも、はい、関わってくることも、内容でもありますから、センシティブなことになるんですけども、はい、こういったことにも、はい、チャレンジしていきたいと考えております。
はい、ありがとうございます。はい、結構責任重大なところに突入していくような感じですかね。
はい。
ぜひ、牽引していっていただけると、ね、そのデータをベースに他のね、事業者さんが逆に参加できるようになると、すごくいいかなと思いますんで、はい、2年後にはすごく活用されてるっていうところ、あっという間だと思うんで、はい、それまでの期間、はい、ぜひ皆さん引っ張れるように進めていってください。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。では、本日は、オムロンヘルスケア株式会社の中村俊也さんにお話をお伺いいたしました。中村さん、本日はありがとうございました。
はい、こちらこそどうもありがとうございました。